西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。明けましておめでとうございます。皆様はどんな新年をお迎えになられたんでしょうか。今年も西宮徹底解剖頑張ってまいりますので、よろしくお付き合いいただきたいと思います。さて、新年最初の西宮徹底解剖は、西宮の国際交流と題して、ゲストティーチャーに秘書課の米澤敦史さんにお越しいただいております。米澤さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、トップバッターでございますが、今年の秘書課でいらっしゃるんですよね、米澤さんって。
はい、そうです。
秘書課っていうと、例えば、市長のこうスケジュールを、ね、管理したりとかっていうようなイメージがあるんですが、今回国際交流の取り組みでご登場いただいたということは。
はい、西宮市の秘書課には、今おっしゃいましたいわゆる秘書業務をする秘書チームと、
はい、
あと表彰とか式典関係をする総務チームと、私のいる交流チームの3つのチームがありまして。
そうなんですか。はい。
で、交流チームでは、外国だけでなくて、
はい、
国内も含めた姉妹友好都市との交流を深める事業や、
うん、
西宮市にお住まいの外国人の皆さんの生活に関わることなどを行っています。
そういうことだったんですね。だから、秘書課の米澤先生ということでよろしいわけですね。はい、はい、西宮の国際交流といえば、この桜 FM でも毎月第3第4の土曜日の朝11時半から放送しています元気印国際交流。これも本当に長い歴史ですよね。
そうですね。
で、外国人のゲストの方にご出演いただいていますし、まあ、ふるさとのことや日本での活動のことなんかね、いろいろとお話しいただいて、日本にいながら、はい、そういう生活、そういう暮らしがあるんだ、そういう国があるんだなんていうこともね、学べて、とても私も大好きな番組なんですけれども、
はい、
そして第1から第4土曜日のお昼12時から放送の世界のみんなとつながろう、これ英語と中国語とポルトガル語で、こう西宮のね、いろんな生活の情報を発信してくださってるんですよね。
はい。
すっごい積極的に活動なさってますよね。
そうですね。ありがとうございます。
はい。
そういった番組も含めて、多文化共生に関する事業や、国際交流、協力事業、国際理解事業などは、フレンテ西宮の4階にあります、
はい、
西宮市国際交流協会が主となって行っています。
はい、もうこの桜 FM のね、ホーム階でございます。ここからわーって言ったら見えるんじゃないかっていうぐらいのところなんですけれども、皆さんにもね、気軽に訪ねていったりしてもよろしいんですよね。
そうですね、もういつでもお越しください。
はい、はい、フレンテ西宮の4階にあります、西宮市国際交流協会、ぜひぜひこういろんな仕事をなさってるというのを今日はいっぱい伺えるんですよね。
はい、
はい、楽しみにしています。
はい、
はい、で、今週はその西宮市国際交流協会の取り組みについて教えていただこうということで、これは米澤さんからじゃなくて、スペシャリストの方を今日はね、お連れいただいたんですね。
はい、そうです。
はい、じゃあご紹介いただけますか。
はい、はい、今日は、西宮市国際交流協会の蔡さんと高山さんに来ていただいています。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西宮市国際交流協会の、スタッフということなんですか。
はい、はい、そうです。
じゃあ、高山さんは日本語の他にいろいろとね、はい、お話になるんですよね。はい、何語？
いや、必要があれば少し英語で、
うん、あ、なるほど。
はい、
そして蔡さんは、
はい、はい、もともと中国出身なんで、中国語が母語です。
あ、 ってことは日本語がすごくお上手ねって言わなきゃいけないという感じなんですね。じゃあ、蔡さんとね、高山さんにいろんなお話を伺いたいと思いますが、まず高山さんからじゃあお願いいたします。はい
はい、皆さんこんにちは。西宮市国際交流協会では多文化共生の社会づくりと市民主体の国際交流を促進するためにたくさんのボランティアの方々の協力のもとで多彩な事業を展開しております。
はい、
地域に住んでいる住民同士、国籍や民族、文化や言葉などの違いを認め合って支え合える関係を築いていこうと活動しております。
うん、
誰もが住みやすい街を目指して、言葉や文化の壁を越えて誰もが安心して暮らせる豊かな社会を目指し、必要な支援を行っております。
はい、
はい、本日はたくさんの事業の中からいくつかの事業をご紹介したいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ではここで増井さんに質問です。
はい、
まず外国に行って最初に困ることって何でしょう。
日本語が通じないことじゃないですか。
そうですね。はい、まずやはり言葉です。
ねえ、はい、これはね、大きな壁ですよね。
そうですね。はい、私もそうなんですが、海外旅行に行った時に、もっと英語ができたらなとか、現地の人とコミュニケーションが取れたらもっと楽しいだろうなと思った経験、と聞いてくださっている皆さんもあるかと思います。
そうですよね。はい、本当に身に染みてああ、もうちょっと勉強しといたらよかったって、ね、思いますよね。
はい、もしも旅行ではなくて、外国に長く生活することになったということを想像してみたら、言葉って大切だなと実感するだろうっていうことは多分簡単に想像がつくと思うんです。
はい、
当協会では少しでも早く日本の生活に馴染めるように、外国人の方々に様々な形で日本語学習の機会を提供しております。
あ、そうなんですか。
はい、ここで活動してくださっているのも実はたくさんの市民ボランティアの方々です。
はい、
日本語を教えるということは簡単なようで実はとても難しいです。そこで養成講座などを修了された方々が日本語ボランティアとして基本的にはマンツーマンで週に1回日本語を教えてくれています。
マンツーマンなんですか。
はい、
これはその人のね、はい、ちょうど理解度に合うようにちゃんと仕事っていうかこう進めていけるから、
ね、
これありがたいですね。
そうですね。はいはい、それから日本語ボランティアと同じように、日本の文化や習慣などを紹介する文化交流ボランティアですとか、
はい、
食文化交流ボランティアなども熱心に活動してくださってます。
これどんな活動なさってるんですか。
はい、文化交流ボランティアの会では、外国人の方々に夏には浴衣、
はい、
そして冬には振袖の着付け体験、
すごい、
はい、そして秋には西宮祭りに参加して、外国人の方々がおみこしを担ぐ際のお手伝いをしてくださってます。
いらっしゃいますよね、おみこし担いでらっしゃる方ね。
はい、はい、それからまた11月に行っているお抹茶体験会では、
はい、
実際に外国人の方に自分でお抹茶を立ててもらって、作法なども一緒に学んでいただいております。
じゃあお手前ができるぐらい、
はいはい、
しっかりと勉強してらっしゃるということなんですか。うです、ね、うわ、はい、すごいことですねこれね。でそれが、文化交流ボランティア、
はい、
じゃあもう一つの、食の方ですか、食文化交流ボランティア、これはどんなことをなさってるんですか。これじゃあ蔡さんが、
はい
はい、
食文化交流ボランティアの会の活動は、主に日本の食文化に興味を持つ外国人と外国の食文化に興味を持つ日本人が、食を通じて交流を深める活動をしています。
あ、お互いの国の食文化に触れると。
はいはい、そうなんです。日本の季節料理と外国料理を年にちょうど2回ずつ紹介しています。日本料理2回、外国料理2回、
はい
はい、で外国の方には日本の家庭料理やお正月料理を教えます。特に外国人に大人気なのがお豆腐料理なんです。はい、ヘルシーで、
お豆腐、
はい、しかも手作り、 手作り豆腐もチャレンジしました。
それなかなか日本人でもチャレンジしてる人少ないんじゃないかと思うんですけど
意外と簡単なんです。
そうなんですか。はい、でどうやって食べるのが人気なのかな。湯豆腐とか簡単なお料理でもいいですか。
豆乳から作っていきますんで、はいはいはい、上からすくって、
うん、湯葉に湯葉のとこね。
はい、すごく美味しい。
でそのお豆腐をまた何かお料理に使ってってこともするんですか。それはもうそのまま、はい、プレーンなまま召し上がっていただいたりするんでしょうか。
そうです。他にも豆腐料理、うん、いっぱいアレンジしてる豆腐料理が一番人気なんですね。
なんか習ってみたいですね私も。
で一方その外国の方には母国の家庭料理を日本の方に教えていただいてます、
はい、
またその料理を通してその国の文化、歴史、言葉も教えていただいてます。相互の交流ですね。
はい、これは本当にあのなかなかね、
これも大人気です
ね、
はい、
実際に体験できるような場っていうのは本当に少ないんじゃないかと思うので、はい、ねこれは日本の方には大人気でしょうね。
タイ料理とか。
ああそうか、
はい、
本場のだもんね。本物の本番です ね, ね, うわこれはぜひいただいてみたいなって思いますが、はいはい、へえ。でもやっぱりそうやってあのこう日本にいらして日本に住んでらっしゃる方がこういろんなことを教えてくださったり交流の中でやっぱりより日本、まあ、西宮という町も知っていただいて日本という国も知っていただいて好きになっていただけるっていうのはいいことですね。
とてもいいことです。はい、
ねえ、あの日本に暮らしてらっしゃる外国人の方っていうのは留学というような形でいらしている方が多いんですか。
留学は一番多いではないですね。国際結婚とか今はまあお仕事研修、うん、まあ、労働で来られてる、うん、ベトナム人とかも少しずつ増えてきてるので、まあ、もちろん国際結婚も、うん、まあ、横ばいぐらいで、そうですね、本当に外国人が増えてきました、ね、
本当にあの日本での生活に根付いてらっしゃる方っていうのが随分増えてきたっていうことなんですね。
本当に100人ペースで、うん、1ヶ月前よりも100人
増え、そんなに増えてるんですか。
こっちもびっくりしています、
あの逆に例えば留学とかでいらしてて、まあ、ホームステイみたいな形で西宮に滞在してらっしゃる方も多いんですよね。高山さん。
そうですね、はいはい、西宮市にはあの実はたくさんの留学生もあの、うん、住んでおりまして、まあ、その留学生の皆さんに、うん、まあ、日本の家庭を体験してもらうということを目的に活動しております。ホームステイボランティアというのもあります。
はい、これはどんなボランティアなんですか。
はい、多くの留学生が大学の寮などに住んでいるケースが多いので、
うん、
日本で住んでいながらも日本人の家庭に入ったことがないという人がほとんどなんですね、
うん、
はい、そこでせっかく日本に興味を持って留学に来てるんだから一度は日本の家庭に入って普段私たち日本人が家で食べているような食事を一緒に食べるというような体験をしていただいてます、うん、はい、決してお客さんということではなくって、うん、気軽に受け入れをしてお互いに交流を楽しんでもらっています。
なるほど。あのホストファミリーとしてかなり長期間をね、はい、あの受け入れるっていうのはちょっとできるかなみたいな方も割とこう短期間でそういうなんかちょっとボランティアでうちにも遊びに来てもらえるかなみたいなことだったらちょっと入りやすいかもしれませんよ ね、
はい、
家族みんなでなんかこう国際交流っていうのができそうで、うん、ね、
そうですね、
これみんなでなんか楽しめるボランティア活動かもしれませんよね、
はい、そうですね、はい、まあ、あの留学生ですので、一定期間、まあ、あの勉強が終わればそれぞれ自分のお国に帰っていくわけなんですが、うん、はい、まあ、こういったあのホームステイボランティアになって、まあ、留学生と知り合って、
うん、
その後その留学生がお国に帰ってしまった後でも、まあ、交流を続けて、うん、今度は日本人のホストファミリーだったお母さんが、
うん、
その留学生の方の実家にお邪魔をするというような形で交流を続けていらっしゃる方もおられる、まあ、
そうなんですか、
はい、
かなりもう根付いて、
はい、そうですね、
国際交流が、はい、っていうことなんですね、
そうですね、
これは。へー、
はい、 それからですね、はい、最近では国際結婚ですとか、うんうん、まあ、お仕事で、まあ、西宮に来られている方もたくさんおられます。そして、外国に、まあ、ルーツを持った小さなお子さんたちというのも増えています、うん、
はい、
はい、でそのようなお子さんと、まあ、外国人のお母さんお父さんのための、まあ、交流グループとしまして西宮インターナショナルキッズクラブというものもあります。
へー、はい、
そこで、まあ、ボランティアをしてくださっている方は、うん、小さなお子さんをお持ちの日本人のお母さんたちが活動してくださってます、はい、外国人のお母さんたちにとって母国ではないところで子育てをするというのは本当に不安がいっぱいだと思うんですね。少しでも早く、まあ、同じような状況で子育てをしている方同士がつながって情報交換できるということはとても大切なことだと思っています。
はあ、インターナショナルキッズクラブ、はい、ね、これ本当に素敵な集まりっていうかね、はい、ボランティア活動だと思うんですけれども、まだまだご存知じゃない方にもね、これもっともっと知っていただいて、
はい、
ね、はい、参加していただきたいですね、
はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
はい、
はい、それから西宮市国際交流協会では小学生の子どもたちに小さい時から、まあ、いろんな国について知ってもらう、うん、国際理解を深めてもらうということを目的にした地球子クラブというグループもあります。はい、はい、月に1回の活動で、うん、毎月違う国のゲストに来てもらって、うん、そのゲストの国についてみんなで勉強しています。
へ、
毎回おやつタイムとか遊びタイムを設けて、うん、楽しく外国について学んでもらっています。
いいですねこれはね、
はい、はい、まあ、その他英語スペイン語など外国語の通訳や翻訳を行うボランティアの方も活動しています。
うん、
英語通訳翻訳ボランティアの会の皆さんは毎月西宮市から発行されます市政ニュースの中から外国人の方にも知っておいてほしい内容を取り上げて、それを皆さんで分担して翻訳をしてくれています。そして翻訳した情報については当協会のホームページにアップしていますので、もしよかったら皆さん一度ご覧ください。
そうだったんですか、
はい、
いやこれもやっぱり外国人の方にとってはとても心強いサービスだと思いますし、はい、最新の情報がねこうやって得られるっていうことは、はい、ねえいいです ね、 ですね、これは、
はい、
ここにもじゃあボランティアの方大活躍なんですね。
そうですね、
西宮には外国の方っていうと何人ぐらい今お住まいでいらっしゃるんですかね。
約6500人の外国人が住んでおります。
6500人、
はい、
結構これ多い数ですよね。
そうですね、12月の最新データでは、はい、
そうなんですか、
はい、
やっぱり日本人にとってもね西宮市って住みやすい街の、ね、上位にいつもランキングになるんですが、外国の方にとっても西宮市って住みやすい街になってるのかもしれませんね。
そうです ね、
ねこうやってたくさんのボランティアの方が受け入れて素敵な、ね、生活をサポートするっていう活動を続けてらっしゃるっていうのが結構口コミでこう広がってるのかもしれない。行くんやったら西宮がいいぞとかっていうのが、ね、伝わってるんだとしたら嬉しいですね。
そうです ね、
ねいろんな本当にサポートっていうときめ細かなことをいろいろとお手伝いしてらっしゃるんですね。
はいはい、
うん、例えば
相談事業なんですが、最近定住化が進んできたの で、うん、で国際結婚なども外国人も増えてきてるので、
はい、
外国人が持っている悩み相談はほぼ日本人と同じように、うんうん、医療とか年金とか社会保険労働賃金そういった相談が多いですね。まあ、もちろん日本語の壁が一番の相談多いんですけど、次はもう本当に日本人と同じような悩みを持っていて、もう最近はもうドメスティックバイオネスみたいな専門知識を求められるケースの相談もあったりして、しかも解決するには時間がかかります。結果が、はい、そうなんです。
じゃあ国際交流協会では
英語と中国語が話せるスタッフの方がまずはそういった相談に乗って、
そうですね、教会のスタッフはもう火曜日と年末年始祝祭日以外に、まあ、9時45分から18時まで、まあ、英語と中国語話せるスタッフは、まあ、基本的に生活相談に乗っていますね、
はい、
でまた電話とかメールとか、まあ、面談の相談もできます。直接教会にやっぱり来ていただきたいですね、はい、でそれを難しい相談ケースになると、うん、私たちやっぱり専門家にお任せしたいと思ってるの で、うん、で行政書士と司法書士によるその外国人のための無料相談会を2ヶ月に1回その奇数の日第3日曜日午後1時から4時を実施しています、その無料相談会、はい、
は
い、でどちらの相談も通訳英語通訳翻訳ボランティアの協力を得ながら得てその通訳がつきますので、言葉の心配はいりません。
そうですね、
はい、でプライバシーも守れます。
なるほど、
はい、
じゃあこうもう本当に一人でこういじいじって悩んでらっしゃらないで、
そうそうそう、絶対悩まないで教会に来てほしいんですね。
そうですね、
相談に、はい、
いやでもこんなにきめ細かいサポートをなさってるっていうのはねびっくりしましたけれども、ただでさえ、まあね、外国の地で暮らすっていうのはなんかいろんな意味で、ね、ストレスもあるでしょうし、はいはい、大変なこともいっぱいあると思うんですけれども、はいはい、こういうきめ細かなサポートでなんかこう支えられてるっていうか守られてるって思っていただいたら、本当に安心して西宮でね暮らしていただけそうですね。
はい、
そう
ですね。
それからね、本当にやっぱり災害の時の、なかなかこう言葉がね、不自由っていうか、はい、まあ、なかなか日本人でもなんかね、そのいざという時にどうしたらいいかわからないみたいなことでちょっとパニックになってしまうんですけれども、日本語のそのねインフォメーションなんかがわからない外国の方にとっては余計に大変で、もし何かあったらどうしようっていうストレスは日頃から抱えてらっしゃるんじゃないかと思うんですが。
そうですね、そういった心配されてる外国人も少なくはないんですね、でそこで国際交流協会では、うん、そういった文化や習慣が違ったり外国人がそういった被害が地震と災害が起こった時大きくなることを予想して、はい、うん、その被害を最小限に食い止めるに災害時外国人サポーターの養成研修を毎年実施しています。そういう災害が起こった時にそういったボランティアを活動していただいて、うん、はい、その言葉のわからない外国人をケアをして、うん、そういった訓練も、
はい、なるほどね、はい、これもぜひたくさんの方にねご参加いただいて。
そうですね、
ねえ、はい、まあ、本当にいろんな形で、まあ、関わってらっしゃるんだな国際交流にって思うんですけれども、そういった日頃からのその触れ合いみたいな場っていうか、そういうものもいっぱい用意してらっしゃるんですよね。
あ、例えば夏には私たちが江東地区と高須地区で行う夏祭りにも参加しています、
はい、
外国人ボランティアと一緒にそちらを出かけて、外国人の方と日本人の方がゲームを通して気軽に交流できるちょっとブースを設けまして、はい、で楽しい時間を過ごしていただいてます、はい、
やっぱりこういう日頃からの触れ合いみたいなのがね、
はい、
いざという時にも役に立つし、はいはい、よりなんかこうね親密な絆が結べるようになるんですよね、
はい、そうですね、
はい、誰もが住みやすい街にっていうのが合言葉なんですよね。
そうです、
はい、はい、ということでたくさんのボランティアの皆さんとともに、日々活動してらっしゃるということなんですが、さあそれではここで今週のクイズです。クイズ徹底解剖。はい、これはゲストティーチャーの米澤先生に出していただきたいと思います。お願いします。
はい、西宮市国際交流協会がある建物は何という建物でしょうか。
はい、この建物の4階にあるんですよね。 はい、はい、桜 FM のすぐご近所にあります。さあ、その、建物の名前を書いてお寄せください。来週再来週のクイズと合わせて3つの答えを書いて送ってくださいね。よろしくお願いします。さて、今日は、西宮市国際交流協会の取り組みということでいろいろお話を伺ったんですが、今斉さんとね高山さんにいろいろお話を伺ってて、本当にきめ細かいいろんなことやってらっしゃるんだなっていうのが分かったんですが、先生。
そうです ね
日々、
ね、
もうスタッフの方が、ね、
は
い、いろいろ分担しながら活動を続けてらっしゃるんですね。
そうです
ね、はい、
職員とボランティアの方と協力して、一生懸命取り組んでいただいております。
そういった取り組みっていうのは、日本にっていうか、まあ、西宮にお住まい の、 その外国人の方からもやっぱりあのよかったよとかいろんなこうあのお礼とかフィードバックはあるんですか？
そうですね、あの参加した方から、あの役に立ったみたいなお声をいただくことはたびたびあります。
そうですか、高山さんにも聞いてみたいと思います。どうですか、はい、そういったの直接やっぱりあの、はい、助かったみたいな言葉を聞くと嬉しくなりますよね。
はい、
ね、
はい、あのしばらくまあ住んでおられて、で一旦まあ 母国に帰ってもまたこちらの方の事務所を覗いてくださる方もいらっしゃるので、はい、本当にそういった時にはあのこういうことをやっていてよかったなと思います。
やっぱりつながりがずっと、はい、続いていくっていうのは、ね、素晴らしいことですね。サイさんもそういうのはお感じになりますか？
あ、はい、感じます、時々私は母語で外国の方に中国語で話しかけたりします、すごいほっとした顔で嬉しそうにして、あ、よかったですいつも思ってます
ね。確かに本当にその言葉の壁っていうのはね、もう本当にすごいもんだとは思いますけど、それを超えてなんかその心がね触れ合うとかつながる瞬間っていうのをきっとこのボランティアの皆さんはね、目指して頑張ってくださってるんだと思いますし、このボランティアをやってみたいっていう方もね、今日の放送を聞いてらして、はいはい、私もちょっとそういう手伝いをっていう方はこれどうやったらボランティアに参加できるんですか？
はい、国際交流協会ではいろんなあの種類のボランティアがありますので、今日紹介しきれなかったものもたくさんあります、もしよかったら一度あのこちらの協会の方に足を運んでいただいて、あのゆっくりご説明をさせていただきますので、よろしくお願いします。
ね、サイさんもあの仲間もいっぱい増える方が楽しいですもんね。
そうですね、はい、
でサイさんに中国語を教えてもらうっていうチャンスもあるかもしれないし、ね、たくさんのボランティアの方にも参加していただきながら、じゃあこれからもその西宮市の国際交流協会はどんどん発展を続けていくというわけですね。
はい
今日はゲストティーチャーとして来ていただいた、米澤先生なんですが、ティーチャーというよりはなんかコーディネーターというかあのお二人を連れてきていただいたのがもう何よりでございましてありがとうございました。これからもますますご活躍いただきたいと思いますが、あの米澤先生には、4週にわたってずっとあのね、はい、お世話になりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そして来週再来週は西宮市の有効都市のご紹介なんですね。
はい、そうです、
はい、ではこれも楽しみにしておいてくださいというわけで、西宮徹底解剖、西宮の国際交流、今日は西宮市国際交流協会の取り組みと題してゲストティーチャーに米澤篤史さん、そして、斉さんと高山さん、お二人に来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。